聖書をお読みいたします。マルコの福音書14章の10節から11節、教会備え付けの聖書ですと新改訳聖書88ページ読みます。ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。以上のところです。もう一度言います。ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。ユダの話が出てきます。有名ですね。ユダ、裏切り者のユダとして出てきます。裏切り者のユダ。賛美歌の中にはユダにはなるまじっていう賛美歌があります。ユダにはなるまい、ユダにはなるまじ。ユダってとてもかわいそうだと思います。そんなことをみんなに歌われるわけですから。どうでしょうか。もう何千年、2000年にもわたってですね、宮内康弘にはなるまじとか言って歌われたらたまったもんじゃないですけども、ユダはそうやって歌われたんですね。かわいそうに。だから生まれない方がよかったとまで聖書には書かれています。それはそういう痛みを受けるからですね。痛みを受けるから。今日はこのユダのことを学んでみたいと思います。先週の土曜日から月曜日にかけてキャンプがありました。東海岸の日本語協会の合同のキャンプがありました。行く前、行ってる間、そして今も私の心には聖書の言葉が非常に強く響いているんです。何度も何度も響いてきます。それは詩編の46編の10節の言葉なんです。翻訳によっては11節になっている場所もありますけれども、英語で言いますと Be still and know that I am God. I will be honored by every nation and I will be honored throughout the world となっています。新改訳聖書でしたら、やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められると書かれています。何度も何度も出てきたんです。で、なんでかなと最初に思ったときに、神様はどうも私が知っているだけじゃなくて、かなりダイナミックに全く違うご自分のことを教えてくれるのではないかと思ったんです。静まって私が神であることを知れ。なんか神様知っているようなつもりになるんですが、実は全然知らない。ほんの一部しか神様知らないんじゃないか。そう思ってキャンプに参加していますと、メッセージも、あるいは一緒に会って話す人の言葉もですね、私と違う意見である場合があるんです。でもそれを聞いているうちに、あ、待て、ここにも神様のご計画があるのか、なんか神様が教えようとしてくれていることがあるのかな、と考えて、神様に待ちました。神様の時を待ちました。そしたらそのすべてに答えがあることが教えられてきました。黙って待つ。これとてもいいです。やってみてください。自分がこうだと思っていること、神様はこうだと思っていることをちょっと止める。ひょっとしたら神様は自分と違うことを考えておられるかもしれない。いや、絶対そっちがいいと期待してみてください。そこに神の計画が現れてきます。今回のキャンプですけれども、講師の先生は黒田先生という方でした。そしてこの方は東欧圏、ですね、ロシアとか、昔のソ連ですけれども、東ヨーロッパに伝道に行かれた方です。信徒で医者になろうと思ってドイツに行って伝道者になって、それから牧師になった方です。いや、伝道者と同時に牧師になって教会を立て上げて、教会が自立してから神学校に行って勉強し直した方です。とにかくイエス様のことを伝えないといけない、そう思ったのが、なんとそのドイツにではですね、自殺をしたいと思う人がたくさんいたようです。なんでここまで来て留学しながら死ぬことを選ぶんだろう、なんでこんなに鬱になるんだろう、 そう思って聖研を始めたら、聖書研究会を始めたら、みんな来るようになった。10人が30人になり、あっという間に大きくなり、3年もすると自立できる教会になったから、日本から牧師を、有給の牧師を呼んだっていうんですね。そういうメッセージを伝えてくださった方、ご自分で命の危険があるのに聖書を車に積んでルーマニアとか入っていったんです。そういう話をなさいました。で、この方はシンプルな信仰ということについて話されました。信仰というのはそんなややこしいもんじゃないよ、シンプルなんだ。そしてですね、ある方の話をしてくださったんです。この方はドイツ人で伝道しました。そしたら自分が伝道していることがバレた。夫婦と子供たち全員がシベリアの収容所に連れて行かれることになりました。貨車で、客車じゃありません、貨車に詰め込まれていく、いくらしいんです。-50度、旭川が、私の住んでいた旭川が-20何度まで行くんですね。30度は今行きません。それでも寒いと思いますが、それの倍、-50度、飲む水もない。だから貨車につららができるんですって。そしたら飲む水もないから、その箇所に詰め込まれて、もう寒くてしょうがない、その囚人たちはですね、そこから水を得ようと舌をつけるんですって。そしたらその氷に張り付いちゃうんですね。旭川でも起こります。-20度でも凍ってるものに舌をつけると舌がくっついちゃうんですね。無理やり離そうとするともうえらい目に遭います。-50度だったら全然離れない。どうなるか、舌が切れちゃうんですね。大量出血で死んだんです。亡くなる、そういうことが起こったそうです。そうやって運ばれる中、ある一つの、その先ほど言いました伝道者の方、イエス様のことを伝えて捕まった家族がその貨車にいました。息子がいたんですけど、その息子は寒い寒いのに真ん中に子供が8人ぐらいいてですね、その両親はそのサイドに寝るんですね。で、真ん中の子供たちの中にその方もおられたんですけど、夜中に寒くてかなんか目覚めたんですって。で、ふっと見ると両サイドでお父さんとお母さんがこうやってみんなの上に手を置いて、手を挙げて祈ってたんですって。家族のために、子供たちのために。そしたらその時話がありましたけれども、結局この子供たちはみんな守られたということです。亡くなることもなかった。栄養失調で亡くなる方もたくさんいたんですけれども、このご家族は守られた。貨車の中で亡くなる方もいたんですけれども、守られていったそうです。そしてこういう方の中には、祈っている中で天使を見た人たちもいるそうです。自分たちが祈っているとこの横を天使が過ぎていく。で、それを見て、お、神様が支えてくださると思ったそうです。一方でこういう人がいます。こういう人たちがいた一方で、ユダは全く違う人生を歩んでいくんです。イエス様に選ばれました。声かけられて一番弟子の一人になるんです。十二使徒の一人になります。そして伝道をしたんです。十二使徒、他の仲間たちと一緒に伝道に行きました。二人ずつ組んでユダも伝道に行ったんです。二人ずつ組んでユダも伝道に行って、人々にイエス様のことを伝え、神様のことを伝えて、そこに癒しも起こりました。悪霊も追い出されました。ユダはそういう人物の一人だったんです。決してイエスに逆らうような人物ではないんです。裏を書いてやろう、イエスが恥をかくようにしてやろうとか言ってですね、伝道はしないとかじゃないんです。一生懸命伝道したんですけども、このユダが今日のところでは全然違う行動を起こしています。マルコの福音書、今日のところですね、14章の10節。ところでイスカリオテ、ユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。翻訳によってはこれは裏切りと書いています。イエスを裏切ろうとして、この翻訳では売ろうとしてと書いてあります。でも、もともとのギリシャ語はそんなにきつい意味はありません。引き渡すという意味です。引き渡す、捕まえようとしている人たちに、この人ですよって言って引き渡す、それだけのことなんですね。ここにいますって言った程度のことです。それだったらなんでユダは そこまで悪く言われないといけないのかと言いたいような記事があります。どうぞご一緒に見てください。マタイによる福音書の方なんですけれども、26章ですね。26章、マタイの福音書26章69節からです。ちなみにこのマタイ福音書、後で今日聖餐式やりますけれども、この聖書の箇所から読みます。ですから聖餐式の流れと同じところの章にこの物語は書かれているんです。聖餐式をまずしました。弟子たちと一緒にイエス様が最後の食事をなさるんです。その中でこのパンを食べなさい、これ私の体だよ、このワインを飲みなさい、これ私の血だよっていうことを言うんですね。そしてそれを覚えてこれから神様に仕えていきなさいと言ったその後の出来事なんです。マタイの福音書26章のですね、69節をご覧になってください。53ページになりますが、ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来て言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち返して、何を言っているのか私には分からないと言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたそれを打ち消し、誓って、そんな人は知らないと言った。しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。ペテロは本当に一番弟子です。このペテロはイエス様に死ぬまでついていきますって言ったんです。そしたらイエス様から、その気持ちは嬉しいけれども、あなたのその舌の根も乾かないうちに、明日の朝鶏が2回鳴くまでに私を知らないって3回言うよって言われたんです。そしたらペテロは、絶対そんなこと言いませんって言ったんですけども、今日のところでイエス様が捕まり自分の身も危険になると、いや知らない知らないって言ったんですね。そして74節にはこう書いてありました。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。いや神様にかけて言うよって、もしそんな人を知らないって言って、私が嘘を言ってるんだったら罰当たってもいいからって、神様に呪われてもいいからって言ったんです。この言葉の方がユダヤよりもはるかにイエスを裏切る言葉であるような気がします。でもペテロはこの後チャンスを与えられるんです。もう一度戻っていきます。ところがユダの方はチャンスはありません。それが27章に書いてあります。そのままマタイの福音書を続いて読みます。27章の1節、さて夜が明けると祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。これがユダの最後です。彼はイエス様が本当に捕まってしまうとは思っていたんだ、思ってなかったんだと思います。実際に3節に書いてますが、その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知ってと書いています。あのイエスだったらきっと力を表してくれるに違いない。あの奇跡をやった方だから売り渡したとしても自分を捕まえた人たちから何とか逃げるに違いない。まさか罪に定められることなんかないと思っていたのではないかと思います。だから3節に書いてあります。その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を 祭司長長老たちに対して私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。もし彼らが祭司長たちが受け入れてくれていたら、ユダが自殺することはなかったでしょう。でもそれはなりませんでした。知らん、お前のことなんか知らんって言われて、結局誰にも頼ることができなくなってユダは自殺することになります。一体ユダはどこ行ったんでしょう。後で聖餐式を行いますが、同じこのマタイの福音書26章で聖餐式が行われました。その時にイエス様の前にユダはいたんです。イエス様の祈りの言葉をユダは聞いているんです。イエス様の宣言を聞いているんです。この私の流す血は多くの罪を覆うものである。果たしてそれはユダの罪を覆ったのでしょうか。先ほど私は一つの例え話をしました。黒田先生のメッセージを聞いた時のメッセージの中からお話ししました。ある一人のイエス様を信じた人がいて捕まってシベリアに送られる、その貨車の中でたくさんの人が死んでいくのに、その夫婦がこうやって手を自分の子供たち真ん中に8人ぐらい寝かしておいて手を置いて祈った、その家族は守られたと。そしてその方は黒田先生の非常に親しい友人となって伝道をするんです。有名な伝道者になるんです、この息子さんはですね。その話聞きながら私思ったんです。確かになった人は祝いと。じゃあそこで死んだ人たちはどうなったんだ、貨車の中で他で死んでいった人たちはどうなったんだと。確かにイエス・キリストのことは知らなかったかもしれない、祈る方法もわからなかったかもしれない、だから死ぬしかないのか、じゃあこの人たちを天使は守ってくれないのかとメッセージを聞きながら思ったんです。で、私は神様に聞きました。どうなってるんですか、その人たちはどうなったんですか。そしたら私の心に響いてきたのが、イエスはどこにいたかでした。イエスはどこにいたか。御使いは確かにそこに現れて彼らを守ってくれるんです。じゃあイエスはどこにいたか。その時にふと思い出したんです。イエス様って言ったらたくさん奇跡を行いました。病気は癒す、悪霊は追い出す、奇跡は起こす、嵐は沈める、絶対に治らない病も治す、とんでもない神様の力が共にあった方なんです。ところがご自分のことに関しては何一つ聞かれてないんです。私のこの杯を取り除けてくださいって最初に祈るんです、イエス様。でもそれは起こらないんです。あなたの身旨の通りになりますようにとイエス様祈られるんですけれども、それはもう捕まる前ですね、ゲッセマネの園というところで祈られました。聖餐式の後です。どうかこれ取り除いてください、これから起こることをって言うんですけど聞かれません。捕まるんです。そして裁判にかけられます。まず裏切られます。短い人から捨てられるんです。捨てられた体験ありますか。裏切られた体験ありますか。そして裁判にかけられて無実の罪で死刑を宣告されるんです。そんなことありますか。何にも心に覚えがないのに悪いものにされたことありますか。そして捕まります。捕まえられて裸にされて鞭で打たれます。無実の罪でリンチに遭うんです。リンチに遭わされたことありますか。全く自分に落ち度がないのに傷をつけられたことありますか。言ってるこの舌が痛いですけれども、私の娘が今ここに2人いますか。私はそれをしました。無実の罪の子供たちを何度殴ったことか、情けない限りですけれども、皆さんもそういう体験があるかもしれません。イエス様はそこを通られました。そして無実の罪で十字架にかけられるんです。すっぱだかにされて そして十字架にかけられて、鞭で打たれて、体傷だらけ、もう本当に血があふれている中で十字架にかけられて亡くなります。最後絶望の叫びです。父よ、なぜ私を見捨てたのですか。貨車の中で亡くなった子供たちを見ながら親が泣き叫んだことでしょう。あるいは親が死んだ時に、友人が死んでいく時に泣き叫んだことでしょう。今日の 9.11、 あのビルの中で崩壊していく時に自分の家族がいる方は泣き叫んだことでしょう。どこに神様がいるんですか。その同じところをイエス・キリストは通っていかれました。そしてその方々と共におられます。イエス様の約束は変わりません。見よ、世の終わりまで私はあなたと共にいるのである。選ばれなかったもの、忘れられたようなものと共にイエス様はいてくださいます。決して一人にされたのではない。ペテロの手紙に書いてあります。主イエス・キリストが十字架にかけられて復活するまでの3日の間どこにいたのか。イエスを信じきれないで、神様にかけきれないで、不信仰のうちにこの世を去った人たちのところに行って神様の愛を語ったと、第一ペテロの3章の20節にはっきりと書かれています。イエス・キリストはユダのところにも行かれました。首を吊ったユダのそばにおられました。ユダがいなければイエス・キリストの十字架の意味も私たちの罪の深さもまた人が知ることはありませんでした。それがイエス・キリストの福音、グッドニュースです。皆さん、ここにおられる方も神様にある時はかけようと思って、ある時はかけられないかもしれません。かけられない時のためにイエス様は十字架にかかられて復活されてあなたと一緒におられます。あなたが信頼できない時のためにイエス様は十字架にかかられました。あなたが神様にかけられない、人を信頼したり前に顔を上げて歩めない時のためにイエス様は十字架にかかられました。そして同じ道を通ってそばにおられるんです。そしておっしゃるんです。私は世の終わりまであなたと共にいる。生きよ、宝物として生きよ。それが主イエスキリストの命がけのメッセージです。このイエス様だから私はついていくんです。誰も見捨てない、全ての人を愛してくださるイエス様だから私はもう本当に死ぬまでこの方の証をすることを心に決めています。イエス様に毎日お願いしています。このイエス様はあなたを導いてくださっています。喜んでいきましょう。万事は益になります。今朝私はいつものように朝早くここへ来たんです。最近私ですね、玄関を開けてお祈りするんです。それはひょっとしたらここに電気がついていることで誰か入ってくるかもしれない、朝6時ぐらいでも誰か入ってくるかもしれない。前ここ人の教会なんですけど、私開けてるんです。そして誰かが入ってきたら一緒に祈るかもしれないって開けるようにしました。で、今日電気つけながら、待てよ、これ蚊が入ってくるんではないかなと思ったんですね。そして私がここに入って祈ってたらプーンとか言うんですよ。あらっとか思ったんですけど、それでまあいいやと思って祈ってたら足が痒くなってきたんですね。くるぶしのところが、あら刺されたと思って、それで刺された、ありゃーとか思って、どうしようかな、かゆいなとか思って、神様ちょっと一旦帰るわって言って牧師が言ってですね、それで薬塗りに行ったら、なんとうちに入ったらですね、今日3ヶ月間私と一緒にいて日本に帰る、今日の夜帰るんですけど、娘がいつも起きてないのに起きてて挨拶できたんですね。おお、神様こんなプレゼントくれた、感謝感謝、蚊に噛まれたことも感謝って言って、またここへ戻ってきて祈りました。万事は益になります。どんなマイナスに見えることにも益になります。主に信頼してください。お祈りをします。主の神様、あの貨車の中で助かって天使に守られて主に仕えられたこのご家族を感謝します。同時に主よ、イエス様ありがとうございます。あなたはあの助けられないで下から大量出血して死んだ人たちのそばにいました、子供がしきり泣き叫んでいた親たちのそばにいました。主よ、あなたはそういう方です。だから世界中の人があなたに慕います。私たちが失敗した時にあなたは大丈夫、お前は宝だと言ってくださいます。だから従います。主を感謝します。万事は益になります。どんな失敗しても、どんな間違いを犯しても、イエス・キリストの十字架は私たちのためにありました。主よ、愛は多くの罪を負う、私の愛はあなたの罪を全て負う、 そう言って十字架にかかられました。感謝します。主よ、ここにおられるお一人お一人に主の喜びが満ち溢れますように。感謝します。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。